今回は、
はい、
本田さんのロードボイスというアプリ、うん、
はい、
実情のスポットとポッドキャストのエピソードを、まあ、紐付けた、
うんうんうん、
サービスが出るということで、まあ、そちら向けに僕らの、まあ、思い出に残っていたりするスポットにちなんだちょっとトークみたいなのをですね、うん、
はい、
まあ、10分ちょっととか10分15分ぐらいで4つぐらい撮ったので、
うんうん、オムニバスで
オムニバスでですね
お送りするということですね。
そうですね、初の試みですね多分ね、うん、短編集の感じで、今回ちょっとそれをギュッとしたものを YouTube とか、
はい、
まあ、ポッドキャストの本編の方で流すという形になってますので、
うん、
ちょっとなんか一個一個が完結じゃないけどさ、
まあね、
うん、なんかそれぞれつながりはなかったりするんですけど、
はい、
まあそういう形式なんだよっていうことを今回はちょっとご了承いただいて、うん、
エピソードおせちですね、
うん、新しいエピソードおせちですね、はい、そうなんですよ、それぞれがまだ華やか ね、どれが栗きんとんなんだっていうことを思いながらですね
まあ栗きんとんが一番なんかあれだと思ってんの、
はい、僕みたいなやつ
格が上だと
僕みたいな、はい、もう子供時代には
ごまめじゃないの、
一番甘いのが一番美味しいと思ってますねだからあのコメント欄で あなたの栗きんとんとあのエピソードどれだったか教えてください
ないよ、
はい、今回は新宿御苑、
新宿御苑
についてちょっ と、 思い出と
ね、新宿御苑
話したいと思うんですけど、
はい、
都民ですよね、あの生まれも育ちも都民ですよねはい、はい、の方に新宿御苑って言われるとは思わなかったんですけ ど、
どです
か、まさかのすいません場所の話からする想定ではなかったんですけど、はい、
何区にあるんですかそれ
区またいでそうでもあのいわゆる大都会新宿あるじゃないですか、
はい、
新宿駅からでも歩いて15分とか20分ぐらいって多分門には着くと思うんですけど、
はい、
新宿御苑って名前が付くぐらいですから、
はい、
新宿からね、まあ、徒歩圏内の、
まあ、新宿にある御苑ってことでしょ
そうです、新宿にある御苑なんですよ、あのでかい公園で、
うん、
いわゆるその遊具とかがある公園からまた違って、
はい、
まず入るのにも入場料いりますね。
あ、そうなの。
はい、いりますね、
はい、
いるんですよ。
そうなんだ、
知ってますよね時野さん、さすがに新宿御苑
この
辺は。え、俺僕あの時野さんに新宿御苑の思い出聞こうかなと思ったんですけど、
ないっすよ。
ないっすか、
新宿御苑の思い出なんて。
ないっすか、
そんなハイカラな場所行くようなね、たまみんじゃないですから。ああ本当に、
え、行ったことはある？
ないっすよ。
逆にないのか。
逆にないっすね。
あるあるか、スカイツリー都民逆に登ったことないみたいな。
ああ、
うん、僕はね、あの田舎から上京民なので、
はい、
新宿御苑って僕の中でも、
うん、
なんかあ、東京来たなって思うような
場所
なんですよ。僕が東京来て結構印象に残ってる風景って、
うん、
まあ、いくつかあるんですけども、
はい、
ここと皇居は、
うん、
あの同じジャンルで心に残ってて、
はい、
皇居から見た時もそうでしたし、
うん、
新宿御苑の中に入って芝生とかがあるわけですよ、広
いね、はいはい、
でそこにあー疲れたっつってちょっと座り込むとですね、うん、代々木方面側にね、はいはい、通称ドコモタワ
ー
と言われる
ね、
あの正式名称はね NTT ドコモ代々木ビルっていうらしいんですけど、
うんうんうん、
ドカーンと、まあ、あれがまあ一番目立つ
マンハッタンみたいなやつでしょ。
そうそうそう、うんうん、まさにマンハッタンみたいな感じで見えてて、でビル群の頭とか見えてさ、
うんうんうんうん、
あのね新宿ゲームの中に入るとあここ本当に大都会の中心なのかなってぐらい、
はいはい、
緑あふれてるんですけど、うん、ちょっと目線を高くするともう本当ビル群が見えるわけですよ、
うん、
でこれあの皇居に行った時も皇居も中に入っていくとね、
うん、
観光とかで、まあ、緑が割と豊かで、
はいはい、
でまあ、昔の遺構とかが残っててさ、どっちかっていうとさ、うんうん、なんかあなんかこんなとこあるんだ緑豊かだなと思うんですけど、ちょっとお堀を登ってパッと外見ると、
うん、
ザ大都会じゃないですか。
丸の内、
丸の内とかね、はい、ビルに囲まれてるわけですよ。なんか僕田舎民としては都市とか、まあ、人々が生活している空間を緑が取り囲んでいる、うん、
はい、ああはいはいはい、
ってのが普通だと思ってたのに、
うん、
緑を都市が取り囲んでるっていうのは結構異様な光景で、僕的には、
ね、はい、は確かにな
んかすごくあ東京さ来てしまっただべみたいなやっぱ気持ちにねすいません、ね、
はいはいはい、言われてみればそうだね、う
ん、なんかそういうなんかね逆にその都市の凄さをなんか明らかにするためのなんか風景みたい な、
うん、
なんかそういう印象がすごく強くて、うんうんうん、
はい、
やっぱ僕の中ではザ東京みたいな、
うーん、
ビル群の中にいるってよりもよりビルの多さとかを際立たせられるっていうか、はいはいはいはい、なんかそういう感覚を持つ公園なんですよね、
うん、はい、ということで今回は新宿御苑で、
いや、勝手に終わらせるのでまだありますよ、
ま、
僕の個人的なあのおすすめスポットとかもね、はい、ちょっとお伝えしようと思ってるんですけど、
楽しいですね、どこの虫なんでしょうねここにいる虫があ
のそうなんですね、僕あの昆虫の、ね、写真撮影が趣味なので、もちろんその視点でね、
はい、
言おうと思ってるんですけど、 あの新宿御苑で広いんで、うん、門がね3つあるんですよ、
はい、
あの入れる場所が3箇所ありまして、さっき言った新宿側から一番近いのが新宿門っていう門があって、うん、でもう一つがね四ツ谷とかそっちの方面から来れる大木戸門っていう、まあ、門がありまして、うん、でもう一個があの千駄ヶ谷の方から入れる千駄ヶ谷門っていうのがあるんですけど、はい、この千駄ヶ谷門から入ってすぐ右手にですね割と広い開けた、うん、まあ、空間があって、そこにね、まあ、数本の、まあ、割と大きめの桜の木がですね、まあ、まばらに咲いてるとこがありまして、はい、そこはねあのまさにお花見とかの時期に行くとすごい桜が綺麗で、まばらに生えてるだけなので結構シートとかもね、うんうんうん、引きやすくて、
あ
お花見にすごくちょうどいいとこなんですけど、ぜひそこにねあの桜のない時期に行ってみてほしいんです。
あら、
はい、
あえて
あえてですね。なぜならですねこの場所はですねもうさっき言ったように桜以外、
うん、
通常の観光の人であれば見るものないので、
うん、
桜の季節以外に行けば、うん、誰の目を気にすることもなくだだっ広い空間で昆虫写真を撮ることができるんですよ。
はいはいはい、
でここねさっき言ったようにあのまばらなので、うん、日光が結構入ってきます、
うん、
だし地面も芝生とかじゃなくて割と土なので、うんうんうん、いろんな草花が咲きやすい環境にあるんですよ。なので昆虫とかもそのいろんな草花が生えるってことはその草花をまあ餌にしている昆虫とかもいっぱいいるので、
うんうんうん、
桜の時期じゃない時に千駄ヶ谷門から入ってすぐ右手のなんか桜の名所みたいな紹介されてるんですけど、ぜひ夏とかに行っていただいてね、
う
ん、いろんな虫を見ていただきたいなと思っております。いやいや俺昆虫写真別に撮りたくねえよっていう方に
一個そうだよ
まあそうですよね、はい、個人的におすすめなのは逆にね次は新宿門側から入って、うん、右手また右手ですね、
はい、
ねちょっとね進むとですね森の中みたいなところ、うん、落雨松っていう木が
木
ですね樹木が生えているスポットが、まあ、実はありまして、うん、でそこねこの落雨松って木はね呼吸根と呼ばれる、
うん、
地面の下から天に向かって、
うん
伸びている根っこを生やす木なんですよ、
はいはい、
湿地帯とかにねもともとは生息してるから多分水の中で根っことかが腐らないように、
うん、
水面にね根っこを出すことで、
はい
まあ、名前の通り呼吸をするみたいな植物なんですけど、うんね、鍾乳洞のさ石筍、うん、あの石のタケノコって書いて、
はいはいはい、
あの上から伸びるんじゃなくて下から伸びてるバージョン、
はいはいはいはい、
なんかね見た目そんな見た目なんですよ。なんかパッと見知らない人が見るとえこれ何石植物みたいな、
へえそんなに、
うん、なんかね 3-40cm ぐらいで伸びてて、だから結構デコボコしてて根っこのように多分見えないんですけど、うんうん、多分ねそこを呼吸孔を見るためにちょっと歩道が用意されてたりしてて、でここなんかねまた写真の話になっちゃうけどちょっと一部その呼吸孔が出てるとこだけを切り出して写真とか撮ったりすると、
うん、
結構なんていうのかな異世界じゃないですけどちょっとなんか不思議な風景、
はい、
なんか草が生えてる地面から謎の物体が上、うん、天に向かって伸びている風景みたいな、うんうんうん、なんか面白い風景撮れるところがあるので、
へ新宿でそんな面白いところがあるんですね、
う
ん、
意外となんか新宿御苑側でもそんなに推してるわけではないんですけど、うんうん、個人的にはすごいおすすめのスポットがあるので、うん、ぜひ近くを通った時にはですね、はい、見に行っていただければと思っています。
ちなみに新宿には、
はい、
世界で一番大きい振り子時計もありますので、それもなかなか変な光景ですよ。
聞いたことないあるんだ新宿に、
はい、
ちょっと掘りたいけどね本当は、はいはい、あるそうですね。ぜひあの、まあ、新宿御苑のあたりを走ってるってことは新宿のあたりにいると思うので、うん、大きなノッポの振り時計じゃなくて、
まあ、振り子時計、世界最大の振り子
時計、世界最大の振り子時計ぜひね見に行ってください、
はい、
違いますね今回は小石川植物園について、
はい、
まあ、思い出とともにお話ししたいと思っております、
うんうん、
小石川植物園時宏さんは行ったことありますか？
ないですね。
ないですか、
はい、
まあでも植物とか生き物に興味がなければあんまり用はないかもしれない、
うんうん、あれでしょ、ん、本郷キャンパスとかが近くにあるんだっけ。
あ、東大の、そうです、まさにあの文京区にある、うん、まあ、公園、
はい、
でして、まさに今僕小石川植物園って言ってますけど、うん、正式名称は東京大学大学院理学系研究科附属植物園、
うん、
っていうですね、まあ名前の通り東大の付属施設になっているわけですね、
うん、
で、まあ、最寄り駅でいうと、まあ、明賀谷駅とか、
お、丸の内線、
はい、あ、まさにそうですね、丸の内線、うん、あと後楽園駅もか、同じ丸の内線の、う
ん、丸の内線、
はい、あとは三田線の白山駅とかね、
うん、
川の辺りから歩いてどっからも大体15分ぐらい で行ける植物園がありまして、うん、まあ400、500円とかで入れるんで、うん、割とね、あの落ち着いてね、いろいろ見れるとこなんですけども、はいはい、ホームページに載ってるような、まあ、見どころみたいな話で言うと、うん、例えばですね、あの平瀬作五郎っていう方が昔、
はい、
まあ、植物学者でいいんですかね、
強そう、
まあ、昔の方の名前ですね、うん、がいたんですけど、まあ、その方が世界で初めてイチョウの精子を発見した、うん、はい、
へえ、
イチョウの木とかですね。同じ頃にですね、うん、あの池野誠一郎っていう、うん、まあ、この方も植物学者で、
うん、
なんですけど、あの世界で初めてソテツの精子、
すごいね、
を発見してたんですね、
うん、
でそのソテツの精子を発見したソテツ自体は鹿児島県に、
うん、ほう、
鹿児島県立博物館だったかな、
うん、
とかにあるんですけど、そのまあ、同じ株をまあ分けてもらって、
うんうんうん、
それはまあ植えてあったりするので、はい、まさかの、 その日本でもね、結構世界に誇る植物学の中でですね、偉業である裸子植物における精子の発見みたいなものを、
うん、
まあ、同時に見ることが実はできるという、まあ、スポットでもあったりします、
うんうん、知らないとねそれ
あー、そうだね、
あんま感動しないけど、知ればあーこれがってなるよね。
そうですね、精子の発見はね、僕があの持ってる高校生物の教科書を開くと、うん、イチョウは精子を持っていて、うん、イチョウやソテツがどういうそのなんだよね、生殖を経てみたいなのは書かれてますけど、はいはい、確かに発見自体には別にフォーカスされてないか。なんでその精子の発見が異様なのかを説明すると多分ね 3,40 分かかっちゃうんで、ちょっと端折りますけど、
だニュートンのリンゴの木があるみたいなもんでしょ。
そうなんですけど、
はい、
ニュートンのリンゴの木もあるんですよ。
なんでだよ
まさかの、
なんでだよそれはイギリスに置いとけよ
いや、ですね、これもあれです、あの
株、
そうですね、あの継ぎ木、
うん、
押してもしたものが、うん、小石川植物園ありまして、
小石川異形植物園じゃん。
異形植物園です、まさに、はい、あのあるんですよ、ニュートンの木。
すごいね。
はい、ニューゴの木を追記したやつがちゃんとあるんですね。まあ、それが、まあ、結構見どころというか、
うん、
まあ、比較的一般の人にも分かりやすい、まあ、しかもまあ植物園としてのね、
うんうんうん、
研究成果としてもやっぱり歴史もあるし、まあ、異形実際に成し遂げてきた、まあ、植物園だよって感じなんですけどね、うんうん、まあ、個人的なおすすめスポットご紹介しようかなと思ってるんですけど、うん、ここもね、地図上名前も特についてないエリアなんですけど、
はい、
北西の方の森のようなエリアですね。
はい、あるんですね
あります。北西に行ったらですね、あの森のような場所があります。
はい、
名前は分かんないです、ついてないかもしれないんですけども、
名前
は
まだないと、
まだなさそうですね、うん、まあ遊歩道みたいなのがあったりして、
吉信の森みたいなしましょうか
しましょうか、じゃあ
便宜上、
はい、便宜上しましょう、まあ、特に何もないじゃないんですけど、そこがまあ昆虫の楽園なんですよ。以前ね、僕が行った時には、これはあの別のゆる生態学ラジオの本編でもどっかで話した気がしますけど、
うん、
日本ミツバチがですね、
ほう、
在来のミツバチですね、日本に、うん、がですね、あの大きな木のうろにですね、うん、あの巣を作ってまして、
うんうん、
まずそもそも僕あのこんな大都会のど真ん中で日本ミツバチの巣があるとこなんて見られるんだって思ったのもそうでしたし、そこであのあれは多分キイロスズメバチだと思うんですけど、
うんうん、
キイロスズメバチがですね、日本ミツバチの巣の目の前で空中でホバリングしながら、
うん、
やってくるミツバチたちを捕まえようと、
へ、
今か今かと待って、で狩りをしようとしてる瞬間とかを観察することもできたし、
うん、
まあ、動画に残すこともできたんですよ。
は
ー、まあ、これはまあ一個、まあ、代表的な話なんですけれども、うん、そんなところがこの都市部にあるんだっていうところの驚き、うん、そしてね、やっぱ小石川植物園のいいところは、いわゆる公園と違って、
うん、
あのいい意味で整備されすぎてないんですよ。
ほう、
例えば新宿御苑もありますけど、あっちはもちろんあのいろんな、ね、森のような環境とかも用意されてるんですけど、まあ、あくまで公園なので、
うんうん、
普通の、まあ、散歩をするような人とかが不快に思うようなことっていうのはできるだけ整備して、まあ、なくそうとするわけですよね、
うんうん、
まあ、なんですけど、虫好きな僕らみたいな人間からすると、あまりに頻繁に草刈りとかされちゃうと、
あー、そうね、
生息場所がなくなっちゃうんですよね。先週行って、あ、ここの、あの、まあ、ある植物に卵を見つけてた、来週どうなってるかなってルンルン行くと、
うんうん、
草刈りがされて綺麗になってて、向こう見ると山積みになった草の枯れ葉が置いてあった、あ、どうなったんだろうあの卵とかね、
うん、
よくあるんですけど、小石川植物園は割といい意味で、
うん、
あの歩くところはちゃんと整備されてますけど、そうじゃないところは割とその自然のままにと言ったら変ですけどね、うんうん、そういうのはまあむしろ多分植物の観察するための場所ですから、
まあ、確かに
変に手を入れすぎていないっていうのがあって、うんうん、まあ、そういう意味ではあの虫好きにとっても、
うん、
あのまあ、虫にとって好都合の環境が残ってる場所なので、うん、そういう自然を大都会、都心部で観察する、うん、もしくはまあ感じるっていう意味では、 まあ、めちゃくちゃいい環境なのかなと思っております。
はい、
まあ、逆にね夏とかになるとねめちゃめちゃ蚊の楽園でもあるのでそこはあの夏に行く場合には蚊の予防というか、はいはい、していた上で行けばですねかなりあの楽しい、まあ、いろいろ植物、まあ、もちろん植物がメインのところなのでね、うん、あのいろいろあるんですよ。あの小笠原諸島、
はい、
あの世界遺産になったっけ、
うん、小笠原諸島ね、
はい、小笠原諸島に生えている珍しい植物とかが絶滅の危機に瀕してたりしますけど、う
ん、はい、
そういうのをですねあの本土にだから持ってきて、
へ、ま
あ、絶滅しないように増やすみたいな、
はあ、はい、気候的に大丈夫なのかね、
まさにそれがあの温室が用意されて、それ
を
あのその小笠原諸島の貴重な植物たちを増やす研究だとか、うんうん、まあ、もしくはまあ実際に増やしてでどうやったら絶滅しないかっていうのを研究してたりする施設とかもあったりするので、うん、まあ、そことかはまあまさにザ見どころみたいな感じなのかなと思います、う
んうんうん、はい、さっきニホンミツバチがなんかウロの中にね、はい、いるっていう風に言ってましたけど、ホウキュウってあるじゃないですか、
はい、蜂の玉って書いてね、
そうそうそう、はい、なんかこう襲ってきたスズメバチを、
はい、
なんかニホンミツバチがうわーって、
はいはい、取り囲んで、ね、
取り囲んで、うん、なんか腹を震わせて熱を発生させることによって、
そうですね、はい、
なんかスズメバチは耐えられないけど、うん、ニホンミツバチは耐えられるギリギリの温度まで持ってって、
はい、スズメバチを殺す
みたいな、
虫殺すみたいな
やつあるじゃないですか、
ね、ありますね。
多分あれを発見したのも東大の理学博士の人で、
そうなので
、あの、はい、その人が蜂球、はい、を見つけた、はい、ニホンミツバチの巣が多分あそこにある、はい、ウロの中の巣なんだと思いますよ、
は
い、
そうなんですかそうなんですか
多分ね、
もうあれですね、大体多分ね、あの日本における植物なり昆虫なりの発見は大体もう小石川植物園で発見されてるので、うん、多分あの皆さんもぜひ行ってですね新発見をしてみてください、ね、
はい、
彼女とかもし一緒に行ってるんだったらね、あの大体の新発見っぽいことをですね小石川植物園で発見したって言ったらそれっぽくなるのであのぜひね、あの
マウントを取ろうとするね、
マウント取ったりね、あの話のネタに困った時にはね、うん、あのぜひおすすめのスポットでございます、
はい、
今回は国立科学博物館附属自然教育園の話です、うん、
来ましたね、
来ました、
ついに
来ましたですか、
ついに来ました、待ちわびてましたよ、
そんなに時浦さんが待つような場所ですか
何にも知らないですね、
何にも知らないですか、
はい、
あ、それで言うとね、僕も実は、まあ、上京してからもう何年も経ちますけど、うん、ここに訪れたのはここ 1,2 年ぐらいのところなんですけど、うん、まあ、港区のね目黒駅とか、
あ、そっちなんだ、
はい、目黒駅とが JR だと近くて、あと白金台駅、
白金台、はい、
あの白金台駅何線だあれ、なんか緑の線があるんですけど
いやいや、もうざっくり、
はい、あの田舎者なんで覚えてません、線の名前なんて、は
い、上野じゃないんだ、
上野じゃない、あ、そうなんですよ、うん、国立科学博物館は上野の方に、
うん、
まあ、本館っていうんですかね、うんうん、建物としてはありますけども、今回のところはまあ目黒駅とかあっちの方ですね、で国立科学博物館の持ってるそういう自然教育園っていうのはここと、
うんうん、
あともう一個、あの日光かな、
日光、
はい、にもあるみたい、で僕日光のはまだ行ったことないんですけれども、はい、
栃木県の
日光ですね、
はあ、
自然教育園なんて言ってね、
うん、
あの名前ついてるんですけども、まあ、ここもあの、まあ、例に漏れずというか、
うん、
まあ、入場料が必要なんですけれども、はい、まあ、逆に言うと入場料が必要な場所っていうのはね、
うん、
まあ、僕らみたいなゆっくり公園の生き物を見たい人たちからとってはですね、
うんうんうん、
まあ、比較的見やすい、人がねその分減ったりするからね、うんうん、見やすい環境にあったりしてますし、
うん、
あとお金を徴収してる分ちゃんとその整備されていたりするんですね、
うんうん、
でここね、あの国立科学博物館の付属なので、あの国立科学博物館のおそらくその働いてらっしゃる先生というか、うん、まあ、学芸員とかの方とかね、
はいはいはいはい、
そこで研究したものを報告してたりしてて、
めっちゃ詳しい人でしょ、
めっちゃ詳しい人です、
はい、つまりは
めっちゃ詳しい人たちがですね
めっちゃ詳しい人たちが観察をするためにここに来る、
はい、うん、そうですね、みたいで、国立科学博物館のホームページ
はい
とかを、ね、開いていてもですね、学術出版物として、はい、自然教育園報告っていうのを年一でしてるっぽいですね、
あ、レポート出してるんだ、
はい、出してまして、毎年6月とかにね、
うん、
なんかあの出してて、まあ、今パッて適当に見た感じですけど、なんか自然教育園における大鷹の繁殖記録とか書いてあって、え、大鷹いるんかみたいなものも今びっくりしましたけど あとあの自然教育園に、まあ、侵入した外来種シナヌマエビ種群とかだ。シナヌマエビって、まあ、エビですね、淡水性の。
ほう、
ヌマエビの仲間が多分自然教育園に侵入してきたっていうのを、
はいはいはい、
まあ、報告してたりすると。
へえ、
そういう結構ね、なんか、まあ、面白い、
うん、
あのゆる生態ラジオやってる身としてもなんかネタにできそうな話がいっぱいある。
難しそうだね、中身はね。なんか、
まあ、そうですね、中身はもちろん難しいでしょうけども、うん、ちゃんとしたまあ論文としての、
うん、
あの手を取ってると思うので難しいんでしょうけれども、まあでもそういう意味で言うと島民としてはすごくアクセスしやすいところの話、
うんうんうん、
しかもまあ面積としてもね、狭くはもちろんないですけども、
うん、
1、2時間あれば全然、うん、全部見れるぐらいのまあ広さしかないので、うんうんうん、まあ、そういう環境で、あ、ここでこういう研究してるんだみたいなのを、まあ、もしかしたらその論文読んでから行くとちょっと見え方変わるみたいな。
これが沼エビかみたいなね、
はい、そうね。あとちなみにここの公園の話をちょっとすると、
うん、
少し特殊で、
はい、
敷地内すべてに入れるわけじゃないんですよ。
ああ、だから素人が立ち入るなという。
まあそうかもですね。
だからまあ感染症とかの
危
険もあるかもしれないし、
はい、
まあ、なんかもう持ち込みとか、
はい、
なんか機密情報があったりとか、まあそれはまあいろいろあるでしょうね。
まあ、あと単純にあれかもしれない、踏み荒らされたりしないようにかもしれないですね、
うんうん、
研究してるのにね。
まあ確かに
観光客が踏み荒らしたので終わりますとかはできないので、
あるだろうね。
人が歩ける歩道が明確にあって、ロープとかで仕切られてて、
うん、
人が歩けるスペースで言うと結構狭い、
うんうんうん、
あとは全部その歩道側からちょっと覗くみたいな、森のようになってるとこ覗く。
工場見学ですね
じゃあまあ、うん、そうね、
工場見学だ。
工場見学と一緒で、さすがに工場見学もさ、あのガシャンガシャンで動かしてるとこ中に入ったりできないじゃないですか、はいはい、それと一緒で歩くとか決まってる、
うんうん、
そこから見れる範囲で、見たり、
うん、
まあ、もしくは歩道に出てきてるような植物であればね、ちょっと近くで観察してみたりとか、はい、そういうことはできるので、
うん、
まあ、シナヌマエビも、まあ、水の中にね、なんか手を突っ込んでみるみたいなのはできないですけど、うんうん、上から覗くとかそういう範囲であれば、まあ、できます。
あ、じゃあ双眼鏡とか持ってったら結構楽しめるかな。
あ、そうですね、この収録してる日の直近で一回行きまして、
うん、
あの3月の初めとかにちょっと空いた時間で、うん、そろそろ春だし、
うんうん、
虫出てきてるかなと思って。
啓蟄ね。啓蟄。
啓蟄？啓蟄なんですか？
啓蟄知らないですか？
はい、知らない。
虫好きなのに、
はい、
冬から春に暖かくなって、はい、虫が地面から出てくるような季節のことを啓蟄って言うんです。
知らねえ知らねえ。占いとかで使うみたいなイメージしかないんですけど。そういう意味なんだ、
うん、
え、どういう字だ？
啓蟄の蟄は蟄居の蟄ですね。
蟄居するもわからないけど虫っぽいね
はい、
へえ、あ、そうなんだ。
24節気でした。24節気。はい、
いやでもまさにこの頃です、
うん、
今
グそうだね、3月5日、
そう3月5日とかなんで、多分この頃行きました僕
は。い、啓蟄男じゃん。
啓蟄男ですね、
はい、
計らずも啓蟄男だったんですけどやっぱり、
うん、
やっぱりね、感じてるんでしょうね、虫の出る感じ ね。でまさにこの時に行って、まあ、平日に行ったんですよ。ちょっと平日の昼にちょっと空いた時間あったんで、うん、
はい、
ちょっと一緒に泣きってみようと思って行ったら、うん、まさにね、僕と同じようなですね、カメラを構えてたり、うん、双眼鏡を構えてたりする人ばっかりで、はいはい、僕はね、あのカワセミ見ましたね、ここで。
カワセミ、
はい、あの
へ、
すごくあの綺麗な川沿いとかにしかあんまり住んでいない鳥がいるんですけど、
僕も人生で3回ぐらいしか見たことないですね。
僕もね、田舎にいる頃はいましたけど、別にそんなに頻繁に見るような鳥ではない、う
ん
う
ん、でもあれ遠くからでもすぐ分かるよね、なんかオレンジ色とね。
そうです、そうなんですよ、ね、お腹側がオレンジです、背中側が青色で、結構
いるって、ね、
あの分かりやすいですし、うんうん、結構東京でさ、カワセミがいるとことかは結構そのマニアといいますか、
うん、
その写真愛好家とかがすごいもうあの場所取りして ね、
うん、ね、
これとかも言わない方が良かったのかな今
いや知らんよ。
これちょっと余談ですけど、生き物好きとしてはね、あのこの生き物がここにいたってのを、
まあジレンマだよね、
あんまり言わない方がいいっていうのもありまして、あの、うん、取られたり荒らされたりする可能性あるので、ちょっと今言ってちょっと、
まあ、ここの公園はちゃんと管理されてるからね。
まあそうだね、
ここで争うとしたら厳正な処罰が下るという。
そうだね、あのちゃんと管理されている場所なので、うん、
はい、
そういうあのマナーの悪いようなこととかの場所をね取っていくということはやめてほしいんですけども、うんうん、
あとカワセミいないですから。
あ、そうです、あの今の僕の妄想で、ね、
はい、
適当なこと言
ってたん
です
けど、
実はいないんですけども、はい、僕はあの幻覚が見えたんですよ、
はい、カワセミの幻覚
が、ね、カワセミの幻覚がまあ見えたりしたので、あのすごくその都心の中でもかなりいいとこっていうかね、
うん、
なんですよね。でここをね、僕あの知ったうん、きっかけはゆる生態学ラジオおよびゆる哲学ラジオのね、
はい、
サポーターコミュニティというね、
うん、
あのものがありまして、
はい、
まあ、月額有料会員でね、
まあ、サブスクみたいな感じで、
そうですね、まあ、限定で、まあ、入れるコミュニティみたいなものを用意していて、うん、でまあ、その中でたまにイベントを企画したり、 はい、僕らが企画することもあればサポーターの皆様が企画してやってくれたり、あとは普段何でもないねしりとりをしてたりとかね、
うん、
あのしてたりするんですけれども、そこでサポーターの一人の方がですね企画してくださったことがあって、
昆虫観察会
をですねしてくださったことがあって、その時に、ここおすすめですよってところで教えてもらって、
うん、
行ったっていうのが僕の初めての。
はあ、じゃあもともとあんまりマークしてなかったというか知らなかった。マーク
してなかったですね。
うーん、
存在はなんとなく知ってましたけど、
はい、
なんか虫がたくさんいるとかいうのもあんまり分かってなかったし、
うんうん、
まあ、わざわざ行ってなかったってだけなんですけど、
はい、
その時企画してくれた内容も一回夏に行ってみようと、
はい、
で次に同じとこに秋にも行ってみようと。
おお、いいね。
そう、季節が変わることで、
うん、
まあ、植物なり昆虫なり出てくる生き物たちが何がどう変わってくるのかみたいなのを観察しようっていう、はい、結構面白いこと をねしてくださってて、でまさにさっきも言ったように、あの公園ですけれども、まあ1時間もあれば十分見て回れるような、うんうん、まあ、大きさしかないので、そういう季節の変わり方みたいなのも割と観察しやすい環境になっていて、おかげでそこを知ることができて、
はい、
今ちょくちょく時間ができると、
うん、
電車乗って、
うんうんうん、
目黒まで行って、
うん、
でそこで観察するみたいなことをしてるっていうのね。結構その僕としてはそのサポーターの方々との思い出もある、まあ、結構
知れてよかったな、
はい、いいところなんですよね、うん。まあ、なんかねその公園も結構史跡的にもなってたりして、なんかおそらく縄文時代とかのああいう大昔から人が住んでいた跡とかが残ってたりするみたいで、だからそういうのがね好きな方、
うん、
その東京の土地の、まあ、成り立ちとか歴史とか、はいはい、そういうのが好きな方とかもねおすすめなのでね、ぜひあの寄ってみていただけたらと思っています。ということで、国立科学博物館附属自然教育園の、
うん、
まあ、ご紹介というか、
はい、
お話については以上になります。今回は、
うん、
横浜国立大学
来たね
の話をしたいと思います。
来たかった。
あ、本当ですか？
実際ね、
はい、
考えてはいたよ、横国、
ま、そうですよね、東京に生まれ育って、
うん、
国公立大学を考えると、
そうそうそう、
アクセス的にも、まあ、都内はもちろんいろいろありますけど、うん、まあ、横浜もね、
うん、
まあ、行けなくはない。
横浜、横国ね、
千葉大とかも行けるのかな、
うん、
千葉大、
横国はなんかこう横浜っていうのに憧れもあったし、医学部に行こうとしたんだったかな、横国の。
医学部はあれです、うん、横浜国立大学じゃないですね、
あれ
横浜市立大です。
市立か。
そうなんです
よ。じゃあ俺行こうとしてないわ。
あ、まさにねその話もあって、はい、横浜国立大学って、うん、まあ、いわゆる総合大学っていうんですかね、
はい、
複数の学部を持っていて、うんうん、あの地方にあるじゃないですか、
うんうん、
各都道府県に1個ずつある、まあ、いろんな学部を持っているその地域の、
はいはいはい、
まあ、総合大学みたいなのがあるわけですけれども、うん、横浜国立大学はですね多分総合大学の中でも結構小さい方でして、っていうのがね多分ね大学の学部がね4つしかないんですよ。
4つ、
おそらく、僕の記憶によると、
うん、
まず僕がいた経営学部、
はい、
でもう一つは経済学部、
経営と経済、
はい、で教育学部ありましたね。 あとはね理工学部っていうのが1個あって、
うんうん、
多分以上なんですよ。
はあ、じゃあこれで外されたよという方はねご連絡をください。
そうね、はい、もしかしたら僕外してるかもしれない、
うん、
じゃあ大学院とかはちょっと分かってないですけど、いろいろあるんでしょう
ね、学部はね、
学部としては確かそうだったんですよ。で逆にその横浜市立大学、
はい、
市立大学の方には、こっちにないものがあって、
うん、
ま
あ、
その代表格は確か医学部とかね、
あ、
医学部の医学科とかも確か市立大の方にはあるはず、
うん、
なのでまあよく言えばですね、まあ、コンパクトな大学でして、ゆるせい大学ラジオのね他の本編でもちょろっと言ったんですけど、大学の周りは割と何もないんですよ。
うん、
結構住宅街の中にキャンパスがボンとあって、高校生とかね浪人中に憧れていたその古本屋とかが並んでたり、
はいはいはい、
あの格安の弁当とか格安の学生しか入らないようなね、
はいはいはい、
あの飲食店が並んでる学生街みたいなのは、うん、まあ、ないんですけど、
はい、
中の方は割と環境は良かったかなって今なら思ってて、よくね総合大学とかだとさキャンパスが複数に分かれてるとかさ
あるある、
はい、あるんですけど、
うん、
多分ね横浜国立大学は僕の記憶が正しければ基本的にはもうここ一箇所、
あ、ここに来ればもう横国の全てが楽しめる、
基本そうだと思う、うん、なんか大学院のねなんか専門的な研究所とかは知らんけど、
うん、
あの少なくとも学部レベルでは、まあ、理工学部も、
うんうん、
まあ、文系の経済学部とか経営学部とか教育学部もみんなここで、
うん、
学べるっていうところで、全体の人数としては多分少ないんだけど、
はい、
まあ、キャンパスとしては割と、まあ、もしかしたらねちょっとまあちゃんとした規模のあるところで、さっきも言ったようにね見かけ上はね非常に、うん、 都心に見かけ上はね、
はい、
いいところなので、うん、ぜひまあおすすめしたいんですけれども、アクセスがね悪いんですよ都心から。
あ、そうなんだ。
最近ね、あの新しい駅ができまして、近くにその名も羽沢横浜国大駅っていうね、JR と相鉄線の共同みたいな感じで、
うん、はいはい、
あの昔はなかったんですけど、確かね、もともと JR 貨物の
な
んか路線を沿用して、
うん、
今だからね、多分渋谷とかからね、
うんうん、
あの東急との乗り入れもしてるか、新宿とか渋谷から多分乗り換えなしで、
うん、
横浜国立大学の近くまで行けるようになったとされている。
あ、いいじゃないですか。
ですけどね、まあ地図見ても分かるし、あと行けば分かるんですけどね、
うん、
横浜国立大学ってのあるとこってもう大体の坂とかがすごいところで。
あ、そうなんだ。
駅ができた時ね、もう僕は社会人になってから駅ができたんですけど、うん、一回ちょっと行ってみたんですけど、
お
全然アクセス良くないっす、ね、はい、全然最寄りでも何でもなくて、
うんうん、
他にランドマークなかったから横浜国大ってつけてくれたんだろうな、
はいはい、
別にあれもないんですよね、その店とかがあるわけでもなく
ないんだ。元々、まあ、確かに貨物駅だった
ね。貨物駅だったんで、うんうん、人の往来ももともとないところなので、
はいはい、
普通に住宅街、
うんうん、
なので、まあ、まあ、あってもコンビニがあるから、うんうん、ローソンがあるかなぐらいのところで、ちょっとあれ良くないね、なんか良くないことばっかり言ってる気がするけど、
まあ、それに控え僕の出身の学芸大は、は
い、そうですよ、
短科大学ですけど、はい、教育学部の、はい、学生街とか、うん、古本街とかね、
うん、
安い大盛りの店とか
いいね、
あったりしましたけど、
はい、
あの学芸大学駅は全然違うところにありますからね。
あるのか、はい、よくあるよね、なんか学校の名前ついてるけどそこにはない、ね、
そこじゃないっていう、
なんか作ろうとしてた予定の時に作っちゃったから、
ね、いやね、大学側が移転しちゃったんだよね。
ああ、後日、
うん、後日
しちゃったんだ。
後日移転してしまったというのが学芸大学ですけど。
そうなんですね、うん、まあ、横浜国立大学もちょっともうちょっとアクセスのいい、あの港側のね、在横浜のとこに移転した
ら、ああ、そうね、
もっと倍率上がると思うんですけど人気になる気がするんですけど
国立とはいえ需要量が高くなりそうですね
そうですね、
うん、
なんかあの港未来キャンパスとかねやっちゃうと
高くなりそうですね。やばそう、高そう。
そういうのとはちょっと違うんですけど、緑が、
うん、
いい意味で多くあるいいキャンパスなんですよね。
だからここで吉野は虫と愛を育んだわけですね
いや正直ですね、僕大学時代はそんなに虫に興味がないわけじゃないですけど、
うん、
今ほどまだねカメラとかもね買える身分でもなかったのがありますけど、あの、あんまり追っかけてなかったんですけど、今思えばね、
うん、
もし僕がカメラとか持ってたら、まあ、ちょっと同級生のがいるかもしれないところで地面這いつくばって、
はいはいはい、
写真撮るのは大学生のアイデンティティとして難しかったかもしれないですけど、まあ、まあまあそういう緑のあふれるところでしたね、
うん、
でまあ一個ね、横浜国立大学のおすすめ、
はい、
一個言うとですね、あの、まあ、学食がありまして、
学食、
はい、まあ、学食はねみんなどこもありますし、ぶっちゃけ横浜国立大学が特別美味しいわけじゃ多分ないと、
うん、だ同じだって、国立大は大体みんなあのコープのやつですから、
多分そうですね、多分業者とかも一緒でしょうね、うん、おそらくね。なんですけどね、あの、僕個人的なおすすめのまあ、学食の食べ方みたいなのがありまして、うん、これね記憶が合ってたらなんですけど、てかあと今ね変わってるかもしれない、なんかね、うん、コロナの時期にね学食減ったらしいんですよね、なんか一箇所複数入ってた業者が1個で撤退したかなんかで、
へえ、そうなんだ
らしいんですけど、ちょっと当時はそうだったっていう話をちょっとするとね、僕はもうね毎週、
うん、
多分木曜日、
うん、
毎週木曜日の夜が楽しみで楽しみで、
何木曜日の夜しかも
まずね木曜日にあれはね、うん、第一食堂みたいなのがあって、シェルシュっていう名前のね、
シェルシュ、
シェルシュだっけ、
うん、
ちょっと記憶曖昧ですみません、あの一番ね広い正門側に近い学食があって、
うん、
そこがねよくある、まあ、ラーメンだそばだとかね、うんうん、まあ、なんか定食だみたいな出してたり、あとカレーだとかね、
はいはい、
出してたりするんですけど、日替わりか曜日替わりでメニューも提供しているのがあったんですよ、うん、で確か木曜日だったと思うに出るのが、
うん、
ビーフシチューが
ほう
でしたんですよ、
うん、
まあ、ビーフシチューってもあれですよ、別にそんなすごいのじゃなくて、
うんうん、
まあ多分家庭用とかとあんまり味が変わらないねビーフシチューがまあ出てて、でこれがですね業者の人に確認したわけじゃないんですけど、
うん、
僕の観察によるとですね、おそらくランチ時間帯前に作り終わってるんですよ、うん、一回ビーフシチュー、
ね、はい、
でそれをねもう皿に分けて、
うん、
なんか保温庫みたいなとこに入れてるんですよ。
なるほど。
なのであのランチタイム時間に行くとあのついてたりしたのをくれるってこともあるんですけど、
うんうん、
夕方から以降とか行くとその保温庫みたいなとこから取り出したものをくれるんですね、
はい、
夜に行くとなので、
うん、
保温庫にかなり長い間いたビーフシチューになるので、
はいはいはい、
うん、めちゃくちゃ水分飛んで濃くなってるんですよ味が
なるほどね、
はい、でね、 僕はあのゆる哲学ラジオとかでも言ったけど、都会に出てきて一人で外食行くのが怖くて、
はいはいはい、
友達とは行けるけど、
うん、
なんか独自ルールとかがあるのが怖くて、
うん、
全然一人で外食できなかったので、はい、一人で外食するとしたらもうほぼ学食だったんですよ、
うん、
だけどあの木曜日のだけはですねあの腹が減ってるね、うん、あの学生時代ねもうすぐ大食いとか食いたくなるんだけど我慢してねギリギリまで送らせて、
うん、
ビーフシチューがカピカピになるのを待ってて
美味しいんかそれ
僕はあのもうあの舌がバカなんで、うん、味が濃ければ美味しいと思ってるんで、
は
い
は
い、カピカピになった、うん、ビーフシチューを楽しみに楽しみに
はい、はい、
あの毎週木曜日待ってですね。
ああでもそのメソッド、はい、ケバブ屋と同じですね。
ケバブ屋と同じなんですか、はい、それどういうことですか。
あれケバブっていっぱい肉が巻きつけられてて、はい、でそこはこうそぐじゃないですか。
そぐね、うん、
でだいたい旨味って芯の方に行くんですって、
うん、ああそうなんだ。ギュー
っ
と行く
の、うん、ギューってこう芯の方に行くから、はい、あのケバブの棒がこう削ってて細くなってくると一番うまいんです、う
ん、あ知らんかった。なんかイメージねまだ新しい方がうまいのかなって勝
手に思ってた。だからあの日本に住んでるトルコの人とかは、うん、細いガリガリになったケバブ屋を探して、
だ
からそのためになんか深夜とか、うん、終わり際に行ってうまいケバブを食べるっていう
知らなかった。
だから全くあのケバブ屋のトルコ人と同じことです
そうなんそうだね。ケバブ屋と一緒だ、
うん、
だから皆さんあの多分ね逆にほら作りたてでね、
うんうん、
作りたての方が美味しいって多分みんな思ってたんですけど、僕は逆にあの香港
コピコピだった
香港から香港から出てくるとワクワクしました。
あ
今日どのぐらいカピカピなんだろうと思って上にどのぐらい膜張ってるんだろうと思って膜はね別に好きじゃないけど、
うんうん、
膜をね、
まあまあまあ、
潰して混ぜてね、
うんうん、
膜ができてるってことはねカピカピになった証拠だからね膜を潰して
そんなビーフシチューの砂漠化をお前は願ってたんか、は
い、願ってて白ご飯と一緒にね、うんまあ、かき込むみたいなのがね、うん、すごい楽しみだったので、
うん、
多分ね学食は一般の人でも普通に入れるはず。なのでなんならねあれでしたよ、横浜国立大学の広場とかあの、
はい、
近所の幼稚園とかの、
はいはいはいはい、
あの子供たち遊ばせる場所として使ってたりしてたんで、
はいいね、
引率でなんかあの、
うんうん、
キャンパス歩いてるとあの子供たちがあのいっぱい並んでね、うんはい、先生に引率されながら行ってて、あのピンクの帽子とかかぶってでわーって遊んでるみたいなのもあったんで、
うんうんうん、
まあぜひね学食ね、
そうね、
ちょっとあの近所に住んでたりもしくはあのドライブとかで、
うん、
近くに寄って夜ほどかは分からないですけれども
コピコピのビーフシチュー、うん、今これを聞いてるのが夜であれば、
ね、夜であればね、はい、木曜日の
夜であれば
何時までやってんだろうな、あれ7時8時ぐらいまでやってた気がするんだよな、8時ぐらいまでは、はいはい、
ちょっと条件が狭すぎますけど
やってましたね、
コピコピのビーフシチュー、
はい、ぜひ行ってみてください、
はい、
あとまあ図書館もね割と外見が良くて、
うーん、
なんかねたまにあれやってました、テレビの収録、多分、ね
はいはい、ドラマ
とかにね
撮影
使いやすいんだろうな、
あ
アクセスもいいし、
なんかちょっとこうモダンな近代的な建物が
まさに表側がガラス張りっぽくなってて、うんうん、ちょっとおしゃれなんですよ、
はいはいはい、
1階がちょっとカフェ入ってて、うん、で2階かが図書館なんですけど、うんうん、2階っていうかね高低差すごいんで横浜って、
うん、あ2階が1階になってるみたいな感じ、
ああそうです、
2階から入る玄関みたいな、
あの横とか後ろから行くと実質1階なんだけど、
うん、
あの表側の高低差を調整するために
はいはいはいはい、
まあ1階地下1階のようなものが1階とされているみたいなものになってるんで、
うんうん、
まあ、ちょっと難しいんですけど表現が、まあ表から見るとなんか2階建ての大きな図書館でガラス張りで1階にはカフェが入ってるおしゃれみたいな、うんのがあったりするので、まあ、そことかもねちょっと見ていただいたりすると、
はい、
ドラマ好きの人とかもしかしたらあ見たことある、
うん、
とか思うかもしれないですね、
うん、
まあ、ということでね、
はい、
本当はもっとあったんですけど、
うん、横告話
ね、あの僕があの泣いてる女の人にね、
うん、
あの突然話しかけられてね、あの今からあなたの家行っていいですか、はい、その前に5000円くださいって言われた場所とかね
なんだその怪しいエピソード
いろいろあるんですけれども、
はい、まあ、それはまた後日、
それ後日ねまたいろいろ他の話と絡めてね話ができたらなと思っています、
うん、はい、
今回は、以上にしたいと思っております。ありがとうございました。
ありがとうございました。